ケオガレージです。
はい、ほいつ2本目
です。
2本目。
はい、じゃあ今回のテーマは、はい、モビルスーツのコックピットの中で聴きたい曲。
はい、
いや前回ね、はい、盛り上がりを見せた、
盛り上がっちゃいました、ね、
テーマですけども、
ケイガレの人が一番盛り上がってんかな、これ。
僕はあれです、あ、どうも白井ですけど、先輩と一緒にドライブというか、うん、どっか遊びに行った時、うん、
キャンプの時に、
うん、そう、キャンプの時に帰りうちまで送ってってくれたことあったじゃん、1時間ぐらい行くの。その中で聞いたあの乃木坂の君の名は希望は、ちょっとガンダムソングっぽく聞こえるんだよね。
あれって確か俺白井くん、あ、パイセンですけど、
さすがにわかるだろう。
あ、バケツですけど、白井くん家に送っていく間に、うん、うちらでオリジナルのガンダムストーリー作
ったの。そう、オリジナルの機動戦士ガンダム君の名は希望っていう、あの劇場版のね、う
ん、マジで、
あのものを作ったんですよ。
すげえな。
主人公はあのナナミ、
さ、橋本ナナミちゃんがニュータイプのパイロットで、
ああ、わかるな。
で、
いいな、それ。
人生の先輩がメカニックなんだよね。
あ、パイセン出てくるん
だね。パイセンがあのナナミの乗るモビルスーツのメカニック担当っていうストーリーで、まあ、結構こってり作ったよね、あの時ね。
しかも複雑式だよ。
そう、複雑式
で、あ、はいはいはい、
2人乗り、
2人乗りのね、
後ろのそのエンジンのチューニングとかを
俺がやる、
あのバケさんがやって、
俺か、
あ、バケさん、あの、うん、せんちゃんがやって、うん、
で、さっきあのニュータイプって言ったけど、うん、ナナミンは強化人間の、
強化人間
と言ってたよね、
ムラサメ研究所で生まれた、はいはいはい、7人目だからナナミンっていう、ナナミンっていう ね、 ね、もうそこも全部作り込んで、
作り込みがすげえな。
で、最後の最後に君の名は希望が流れて、まあ、せんちゃん最後死んじゃうんだけど、
いや、でメカニックが死ぬのがさ、うん、クライマックスだとちょっとあれじゃない？
いやいや違うの。あの白井くんが敵の、
う
ん、
そう、僕はあの敵役で出てくるんです
よ。美味しいな。敵の強化人間、
ね。強化人間、あの廃人になっちゃってる。廃人になっちゃう。マシマセロみたいにちょっとあの頭おかしくなっちゃってる強化人間として出てくるんですけど。
誰も伝わってないんだよ。
同士打ちなんだけど。
そうなんです、そうなんです。
ただナナミンを脱出させて、
そうなんです、
で俺がこう敵の、
あ、突っ込むみたいなね、
突っ込んでいくっていう、ね、
でそこでこう、うん、あの爆発しているセンちゃんのその期待とともにスタッフロールが始まって、あの君の名は希望を、ちょっと待って、コックピットの中で聞く曲なのにエンドロールで自分の作ったオリジナルガンダムストーリーのエンドロールに合う曲になっちゃってからまた趣旨が
変わっちゃうね、
聞いちゃった俺も、
ね、
なるほど、だって
ただこれね1時間ぐらいかけて作ったのよ
作ったの、相当細かくね、
モビルスーツまで、そうよ、
そう、うん、モビルスーツの設定、
設定まで、ね、
冒頭5分のセリフぐらいは何だったら結構細かく作ったけど、
まあでもちょっとナナミのノーマルスーツは見たい、
そう、あそこから確かね来たの、
あ、なるほど、ノーマルスーツ似合いそうだね、
ちょっとでもあの曲はなんか
そうだ、ね、
ガンダムっぽい雰囲気はちょっとあるんだよね、
だから、ね、セシリーが可決意が決まらないって髪を切ったのと逆に、うん、ナナミは髪を伸ばすっていうね、
あ、
パイロットとしての自分、強化人間としての自分で短かったのがだんだん人としての、
そう、それをね多分ね、あのパイセンに勧められてなんだね、
あの
伸ばしてみたらどうだみたいな、あの切ろうとしてるナナミを止めて、もう切る必要はねえだろうみたいな、なんだから話が、
お前は人間なんだと
話が
さ、いいね、
そう、素晴らしい、そう
オリジナルガンダムストーリーを作る会
に俺も参加しちゃったよ企画に、
楽しいんだけど、
でその君の名は希望にかけて、その強化人間の時の、うん、ナナっていうのをナナミンが嫌ってて、
うんうん、ああ、そうそうだ、
で最後に俺が死ぬ間際にもう君の名は希望だからみたいなこと言って
それちょっとどうかない
やいや、
あの曲っていうか、ね、なんかちょっとだからアップテンポの曲よりは、
うん、そうだね、しっとりとした、ね、
しっとりとしたバラードみたいのが、うん、アンドガンダムはそういう曲がふっと流れてきた方が、
うん、でエターナルウィンドウもそうじゃん、ゆっくり静かに始まって、ね、サビ後で盛り上がるっていう、うん、
それってやっぱり最初のガンダムの劇場版の3部作目だったらさ、うんうんうん、やっぱあの、ね、劇場版のあの曲、巡り合い空のあの曲もさ、うんうん、やっぱりちょっとしっとりしたピアノから始まってさ、なんかこう戦闘のこの、うん、戦闘本能を駆り立てるような曲っていうよりは、うん、ちょっとこうねバラード調の方が、
ね、どっちかっていうとやっぱり戦争の悲しみみたいなのがね、このテーマにあるからね、
なんか悲しい曲の方がモビルス、だから酒と涙と男と女みたいなのが後ろで流れてる方が
急に急にそれ
すごいいぶし銀のモビルスーツパイロットで、まあ、ちょ
っと男臭い曲も似合うからね、う
ん、あれがだからさ、なんか行きつけのバーでさ、あの女を待たせてるんだけど、その前に一回だけ戦わなきゃいけない傭兵の話みたいにしてさ、酒と涙と男と女が流れて、この戦いが終わったら一緒にこの街から出ようみたいな、うん、
それがもう死亡フラグってやつね、いわゆる、ね、
絶対生きて帰れないよ、
ね、うん、帰れない
そで、もう半分壊れたジムスナイパーカスタムみたいので最後一回だけ出撃を契約でしなきゃいけないみたいなのだったら、そういう方がガンダムは多分合う。
そうだね、
イケイケの感じより、
ね、やっぱ哀愁なんだね、
哀愁が漂った方が、まあ、愛戦士ですからやっぱり、
うん、そうね、だからもうゴリゴリのガンダム話になってんだよな。でも結果として、
いやもう俺がモビルスーツ乗りだったらやっぱそういうちょっと物悲しい空気があった方が、そこであんまビーズとかかかっても、
そうね、
いや、やっぱそういう感じじゃないよね、
ないもんね、ハードロックじゃないもんね、そこは
やっぱり、そこはやっぱマクロスからの
ゲームは、ね、マクロスもそうだしさ、
リミンメイ、愛を覚えてますから、
ね、ああいうところにバラードとかがふっと入った方が、うん、
やっぱ戦闘シーンとバラードっていうのは日本のロボットアニメのちょっと伝統的な部分
だ、伝統的なやっぱ対比でね、うん、見せるってとこあるから、あとなんだろうな、モビルスーツ乗ってて聞きたい曲
戦闘中は、
戦闘中は、
ね、戦闘中もなんか何をかけるかでだいぶ意味が変わるよ ね、
ね、例えばあの敵 の、 そのシャークラスの人たちとぶち当たっちゃった時の、あ、もうちょっと若干絶望感しかないぐらい、
やっぱでもそうなるとやっぱインストなんだよね、今日歌というよりはね、俺はね、うん、
だからなんかそこでさ、あのユーミンの飛行機雲とか流れたらさ、
あ、死んじゃうじゃん、
それもうエンディングじゃない
。でもそういうのがやっぱよくね、 そうね、そっちの方がさ、
やっぱそこはやっぱちょっと
戦う悲しみとかが
心情に訴えるんだろうね、やっぱりね、やっぱ戦争ってやっぱハッピーな物語じゃないからさ、うん、どうしたって
そこでだってアイドルソングとか来られたら、うん、あのイケイケの方のね、うん、アップテンポの方の、うん、そう
ね、そのいわゆるね、
あと他のパターンだと何がある、モビルスーツ乗ってて、うん、対戦なんかあるんですか、モビルスーツ自分が乗ってて、
俺
この曲かかるとちょっとテンション上がんなみたいな、
戦闘中かな、なんかこのさっき言ったようにスターク・ジェガンに乗った
時の、スターク・ジェガンでも何でもいいんだ、そこのモビルスーツはもういいんだ、好きなもの乗ればいいんだよ、
好きなもの乗っていい、
好きなもの乗っていいんだ、
戦闘中で、まあ、やっぱ出撃の時だよね、うん、出撃の時は気分を上げたいよね、
うん、俺エヴァのあれしか出てこないけど
エヴァのあの、あのねドンドンのやつね、
でもね僕はそこじゃないね、やっぱね、うん、俺聞きたいのはねビス、
あ、はいはい、
あ、あれはアイドル、
新生、まあ、元新生アイドル研究所です、
うん、ビスのねペロペロチュッチュが聞きたいな、ね、PPCC
ちょっとわかんない
か、わかんない、今日の業界知ってるけど、
うんうん、それどう上がるから、
上がる上がる、
え、その何上がるって戦闘本能的な、
上がる、うん、戦闘本能も上がる、うん、
戦闘本能を上げるって意味だったら、もうなんかレッドゼッペリンとか移民の歌とか入っちゃったらもうさ、
でもさ、ベタっちゃ
ベタだけど、
あれも怒りの歌だからね、
わかるけど、
エイジアゲンストザマシンとかがやっぱ流れた方があ
れも怒りだからね、
でも
あれバンドが怒り
だからね、バンド名が怒りだからね、
わかるんだけど、やっぱモビルスーツ乗りとか、うん、アイドルってやっぱ関わってくると思うんだよね、
そういうところ
から、いやマクロス言
うの、まあまあまあそう、
まあまあ、うん、なるほど、
うん、女の子たちがやっぱ戦場にこうなんだ光をもたらすみたいなさ、 あのこれから死んでいくかもしれない人たちをこう勇気づけるんだよぐらいの感じでやってるんじゃない
もう全てのイメージがふわふわすぎてやってるんじゃないって、どこの世界の話なのかも
違うの前漫画でジャブローでさ、
はい、
シャア専用ズゴックにさ、
はい、
グサンってやられるジム、うん、
ジムあるね、
あれのパイロットの話があって、
あ、やられるジムの、
うん、
ああ、
それもやっぱりそのアイドルが関わってくる、
あ、そういう漫画見たの、
漫画を見て、
うん、オリジンじゃなくて、
オリジンじゃなくて、うん、そのパイロットにこのスポットを当てる漫画があって、
へ
え、そこにアイドルも関わってくるんだみたいな、なんか、
まあ、アイドルって まあ、今のいわゆるそのアイドルっていう意味じゃなくて、
そうそう昔の、ね、
広い意味のアイドルって、まあ、どの時代にもいるからね。
当時のあの松田聖子とかさ、うん、あんな感じの、うん、要は林民名だよね。
俺もうちょっと広い意味で言ってたね。ジャンヌ・ダルクとか
そういうレベルアイコン的な意味のアイドル、そ
う
そ
う
そ
う、時代のアイコン
っていうのは象徴という意味のアイドル、
どの時代にもいるからさ、やっぱ戦争、確かにそういう意味で戦争とは無関係ではないと思う。
関係あるじゃない、うん、アイドルって。
なんか、まあ、ちょっと話変わるけど、最近のガンダムだとさ、あのサンダーボルトのさ、あるんですよ、ガンダムのシリーズでサンダーボルトっていうね、そのサンダーボルト宙域っていうすごい、うんうん、あの宇宙ゴミがいっぱいあるところで、うんうん、あの視界が悪いところで戦った男たちの話、う
ん、
それはアニメ、
そんな熱い話なんだ、
すごい男臭いやつなんですけど、うん、それはアニメ化された時にあのジャズがずっと流れて
る
んですね。ちょっとね、分かるわ。
菊池、なんて方でしたっけ、あのすごい有名な成吉さんが、うん、あの音楽監修されてて、
スパンカ
ーで漫画からそういう設定があるんだよね。主人公はずっとジャズを聴いてる、うん、ジャズを聴いて自分の気分を高めて、うん、音楽、あの戦闘中もずっとジャズが鳴ってるみたいな、うん、だからそういうなんかさ、あの盛り上げ方もあるじゃない
ですか。あ、ね、確かにああいうちょっとあのインプロビゼーションみたいな、
ジャズ繊維をこう自分で高揚させるっていう意味だと、
ね、かなり戦闘的ではあるね。
サンダーボルトいいよね。相手もほら音楽聴きながら戦う。
あ、そうだっ
け。あ、そうなんだ。
あのなんかサンダーボルトの中とそのジャズが聞こえたら、そうそうそう、あいつが俺だと思えっていう、多分そのね、うん、ノイズだらけの無線からジャズが流れてくると、それも死神の音楽っていう。
それはいい演出だね。
そう、う
ん、面白い。サンダーボルトね、面白い。
あ、本当、はい、配信あったから見てみるかな。
そうそう、 1年生の話なんだけどさ、
アニメオタクの番組
だから、なんかあのその聞きながら、あ、乗りながら聴きたい曲も、うん、その精神的な意味のね、うん、だアイドルとかは多分気持ちの部分で、うん、その歌詞が例えば自分たちに希望をもたらしてくれるとか、うん、自分たちを前向きにさせてくれるって意味もあれば、うん、ジャズみたいなもうちょっと根本的な、
もっとよりプリミティブ
な、そう、本能的な部分で戦闘本能を刺激するって意味で言えば、これまたちょっと違う、なんかすげえ真面目かな乗ることのねえモビルスーツとその中で聞くことねえ音楽を今
架空の話にもうね、
すげえ真面目に今考えちゃったけど、
うん、ただ実質戦闘中音楽かけてていいのかなって今ちょっと思っちゃったりも
する。そこか、そこになっちゃうと思うね。それダメだよね。ダメかな、それはね、
うん、ダメだよね。
じゃあドライブの話を、
ドライブの話に戻り、やっとここで戻るの、うん、ここね、
ね、そっか。
そうね、
そうね、でもね、うん、でも本当サンダーボルトは見てほしい。
サンダーボルトいいな、うん、
サンダーボルトはその音楽の使い方も面白かったし、
戻るな、
ちょっと大人のね、空気がまたすごく出てくるっていうので、またそのね、宇宙戦争っていうすごい SF とジャズっていう昔からあるそのね、音楽が合体することでなんか妙なアンバランスさがね、面白かった。
劇画タッチ、
あ、そうなんだ、
割とちょっと顔とか濃くて、で、あのモビルスーツのデザインがすごく良くて、うん、その実際の宇宙ステーションとかのロボットアームとか参考にしてるから、その関節のところにカバーがついてるのね、
うん、あ、割とじゃあリアル路線
なんだ。そうそうそう、むき出しの関節じゃなくて、そこに防護用のこう袋みたいなのがついてるっていうのも、うん、ちょっとこう我々みたいなガンダム好きにはくすぐられると、今までなかったような、
そう、ね、こだわってるんだよね、
う
ん、
パトレイバーとかでもそうです
。パトレイバーとかも、そうそう、関節とか
もあれがいいんだよね、
うん、保護するでしょ、
うん、あと例えばこうバックパックについてる武器を取るためにサブアームが出てくる、
う
んうん、そうそう、2本の腕の必要がないっていう、うん、もうモビルスーツの否定になってきちゃうんだけど、だんだん、うん、そのロボットだからって別に、ね、手が2本じゃなきゃいけないってことはないから、
うん、シールドだってそうだよね、そう、サブアームについて
シールドを ね、自分の手で持たないで補助用の、
まあ確かにその方がね、
もうこれ何のラジオだって今だって完全にこれ、
まあ、ある意味ガレージだから、
ね、ガレージだ
からガレージバブだから、
ね、だってジムなのにコアファイターが入ってるんだよ。
へー、そうそうそう、ジムなんだけどコアファイター入ってる設定とか、そのコアファイターは本当にこう脱出するためだけみたいなね、
まあ脱出スポットなんだよね、
脱出スポットみたいな、
いかんせんやっぱそんなさ中域だから、うん、すごいもう生存率っていうかすごい低くて、
なるほど、で機体を捨ててるんでもやっぱり脱出すると、そう
そうそう、あ、終わっちゃったな
終わっちゃったって